東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
4月1日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホロンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ今日はエイプリルフールということでしたが、なんか嘘をついたり疲れたりしましたか？私毎年夫に嘘をつこうつこうって思ってるんですが、夫がですね、野生の勘というか嗅覚が強くて、多分私が嘘ついても1秒で気づくなってところがあって、今年はですね、もうちょっと今日あと何時間かありますので、その間に一つくらい嘘をついて騙してみたいななんて思っています。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は保育施設向け総合 ICT サービスルクミー、スマート保育園、幼稚園、子ども園構想などを展開し、待機児童など子どもたちを取り巻く社会問題にも取り組むユニファ株式会社代表取締役 CEO 時康幸さんをお迎えして、家族にまつわる未来の形探っていきます。デジタルホロンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホロンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホロン。
デジタルホロンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はユニファ株式会社代表取締役 CEO 時康幸さんをお迎えします。時康幸、1980年福岡県生まれ。九州大学卒業後、2003年に住友商事に入社。リテールネット領域におけるスタートアップへの投資および事業開発支援に従事。その後、外資系戦略コンサルティングファームであるローランドベルガーやデロイトトーマツにて、経営戦略、組織戦略の策定および実行支援に関与。2013年にユニファを創業。2017年3月にアメリカで開催されたスタートアップワールドカップで初代優勝。いや、私も今3歳の娘育てていて、もちろん毎日保育園に行っていて、本当に保育園が育ててくれてるなと、むしろ私子育てしてないなくらいな感じなんですが、やっぱり保育園によってその先生たちの業務量というのがかなり今の時代は変わってきてるのかなっていうところもあって、現状も踏まえてこれからどうなっていくのかっていう保育園の将来のビジョンも今日教えていただけたらなと思っています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、うん、改めてユニファという会社を経営されているということで、ユニファイ、統一するって意味とファミリーを合わせてユニファということなんですね。
そうですね、ここは我々が私がこう創業する際にですね、子育て世帯が幸せになっていくっていう、その家族の幸せってものを作っていきたいなという思いを強く持ちましてですね、まあその時にこの、今はもう家族だけでこう幸せになるの難しいなと、その時にこの保育園や家族を全部つなげて、最終的には家族の幸せを生み出せるような、そういうふうな会社を作りたいなという思いを込めて、ユニファイ&ファミリーでユニファという名前で創業いたしました。
基本的には、保育施設に向けたサービスを作っていらっしゃるっていうことですけど、でもあれですよね、時さんの経歴見てるとリテールからコンサルティングってきて、なんか全然違う業態を、歴任されてきたと思うんですが、はい、そこに行き着いたっていうのは、
これはですね、実際確かに商社だったりコンサル会社で働きながら、もうずっとこの仕事が大好きでしたし、学生時代からこう起業はしたいなというふうに思ってたんですが、なかなかテーマが見つからずにいた時に子供を授かり、ただ東京でこうなんか夫婦共働きで子育ても本当に大変でしてですね、当時私がもう仕事を辞めて、しかもこう引っ越しもしてみたいなところをやりまして、その時にやっぱりこう家族の幸せをこうこの現代社会でこう作っていくのは本当大変だなと思いまして、でその後こう仕事をこういくつか続けてた部分あったんですが、最後はやはりこう家族のために何か人生をかけて まあ、挑戦するってことができればこう自分らしくなんかこう挑戦できるかなと思いましてですね、まあ、一見すると確かにこういきなりなんで保育みたいなところあるんですが、私のプライベートの事情のところで保育とか家族のところに大きなこのまあ転換点があったと、そこが大きなきっかけかなと思いますね。
あの創業が2013年ということなんですが、はい、私あの今東京に住んでいて、はい、自分が子どもの頃と比較して男性の育児参加率がめちゃめちゃ高いっていうのが子供を産んだ自分としても意外だったっていうのがあったりして、ただ当時2013年ってどんな感覚だったんですか？
ですからまあ実際確かにこの13年の頃って何と言いますか、まだこう待機児童みたいな話もなかったですし、
その前ですか？
そうですね、はい。で実際そのまあ子育てとかも、まあ、一定そういったまあそういうこうまあパパのこう育児参画みたいなのがありながらも、とはいえなんかこう全体としては保育業界ってまだこう地味な雰囲気というか、そんな社会的にこう注目を浴びてるわけでもなかったなみたいなところがありまして、まあ、ただ途中からこう例えばこうまあそうですね、男性の育児参画のことが言われ始めたり、それから多分2016年ぐらいの時にあの保育園落ちた日本死ねっていうブログがありまして、
あれってもうそんな前ですか？
16年ですね。でそういう形になってこう今度はこう待機児童をこう解決しようみたいな形になって、こうどんどんこうある意味で保育園のニュースがこう全国メディアで取り上げられるようになってきて、でその中でこうまあ今でもやっぱりこうそういった保育士確保とか子どもの安全安心とか、どんどんそういったこうまあ注目はこうある意味で集まり始めているっていうところはこの10年の中でもまあどちらかというと追い風として感じているところでありますね。
この10年多分少子化がどんどん進んできたっていうネガティブなテーマと、一方で子どもの生活とか子どもの教育の水準を上げようっていう、その中せめぎ合いというか2つの相反するものをずっと議論してきたっていう感じはありますよね。
おっしゃる通りですね、背景にあるのは確かにこう女性の社会進出が本当にこう進んでいき、保育園の利用率が上がり、その中でこう待機児童どうするんだ、保育の現場どうするんだ、ただやっぱり子どもたちの教育どうするんだみたいな、でその中で確かに直近この出生数が80万人割ったぞとかっていう形で、私たちはこの保育の問題って大体問題がどこにあるか大体みんな気づいてるというか、
はいはい、
待機児童だとか保育士確保だとか、ただそのソリューションみたいなところというか、国は確かにこのまあ保育の無償化とかで財政のところを支援して、これはこれで素晴らしいことでありながら、最後の現場のところまで踏み込んでこうラストワンマイルの具体的なソリューションみたいなところがまだこの日本社会見つけきれてないと思っていまして、そこの部分をやっぱりこうやりきらなきゃなと、まあ、そんな思いをこう日に日にこう強くしていると、まあ、そんなような形でありますね。
ユニファーという会社の改めて業務内容を教えていただけますか？
はい、我々はですね、あの一言言いますと保育園のDX、ICT 化というのを進めている会社でありまして、例えば連絡帳もしくはあの写真の販売、こういったものを一つのアプリの中で全てデジタルな形で対応ができる、そういうふうなソリューションを提供している会社で、サービスのブランドはルクミーというブランドで、まあ、あの提供させていただいておりまして、それらを通じて保育士の方々のこう働き方の改革をしていこうと、実際その書類を書いているような時間だったりこれらの部分を劇的にある意味で ICT によって負担軽減を実現していくってことだったり、写真や動画を保護者に伝えていくことで保護者からしても園の様子、我が子の様子がより豊かに見えるようになっていって、その結果としてこう保育園がより選ばれる保育園になっていくと、保護者だったり保育士から選ばれる保育園を作っていく、そういったスマート保育園を作っていこうというふうなことをやっている会社でございます。
私のあの娘の保育園でもやっぱり写真サービスってあって結構よく買うんですけど、見たことない表情してたり、あ、こんなことできるんだっていうのが、本当に保育園ってやっぱ先生方も忙しいし全てを伝達できるわけではない中で、あのその連絡帳っていうこと以上のこう情報量が詰まっていて、写真サービスっていうのはすごくシンプルですけど本当に親としてはありがたいものですよね。
保育園ってやっぱ子どもにとってこう人生で初めてみたいな瞬間がもう日々あふれてまして、もちろん初めて立ったとか初めて何かを食べたとかもあるかもしれませんが、やっぱり家の中でどうしても普通は実現できないことってやっぱりこの他の子どもたちとの触れ合う、こう社会性みたいなものとのやっぱりこの出会いといいますか、初めて友達ができて手つないだ瞬間とかですね、初めてこう、まあ、スプーンを友達に渡すためにこうちょっとこう持ち替えて渡してあげれたとかですね、親からするとジーンとくるような、そういう瞬間が本当に日々あふれていまして、そういうふうなところに日々保育所の方が向き合っていただいていて、で今まではそういった瞬間って保育所の頭の中にあったんですけど、それを全部連絡帳に書いたりその様子を写真や動画に記録するってやっぱり 基本的に難しかったと。大変
ですよね。
これをですね、基本的にはデジタルテクノロジーを使って、うん、もっと一人一人の子どもたちの様子をきちんと記録をし、例えば我々写真を2億枚ぐらい持ってますが、顔認識の技術で個人別に整理していきますということだったり、写真をアプリでこう自動撮影をしていきますとかで、どんどん自動的に写真を撮っていきますとか、そういった保育所の方々は子どもと向き合って、子どもがどうしたらこう気づいてあげるところが本質的な価値で、その後の処理の部分、記録をしたりそれを共有したりする部分はもうこっちでやっておきますと、
うんうん
う
ん、
そうしていくとですね、まあ、もっともっと保育の仕事が、保育所の方もやりがいが増していけますし、保護者からしてもやっぱり保育園というのが単なる預けている場所じゃなくて、育児支援のパートナーだなと、もう一緒の大家族だなぐらいな形の、しかもそれにこうプロフェッショナルな、プロなその付加価値をですね提供していただける、そういったところのこの、まあ我々支援をですね土台としてやっていきたいなと、そんなふうに考えている会社ですね。
こういった保育園で使えるサービスを、保護者向けのサービスをローンチされている会社っていくつか競合あると思うんですけど、その差別化でいうとユニファというのは、そのどっちかというと先生たちだけが使う裏側のサービスみたいなものもたくさんあるのかなと思ってるんですが、どういった感じですか？
我々の一つの特徴はですね、園側の業務だけではなく、保護者側の連絡書や打たれ全部セットでやっていますということではありながらも、例えば一つの観点だと、我々の IoT と言われるような子どもたちお昼寝中のですね、このセンサーみたいなことを医療機器としてやって、こうまあ医療機器としてですね、さまざまな形でこうまあ子ども見守りをやっていますというふうなことだったりっていう、こう IoT を連携していくっていうことだったりですとか、それらのところをこう全てこう内製といいますか、連絡書だけとかですね、写真サービスだけの会社たくさんあるんですが、これ15個全部内製でオールインワンで全部データが全部つながっていると。これを全部やりきっている会社は我々だけであると、そこが大きな特徴だろうなと思いますね。保育所の業務って本当に多種多様なので、
本当にね、
それをこの部分的だけっていうのを丸ごとやらないと最初にあまり意味がないなと、そういうようなところの中でですね、オールインワンパッケージという形でサービスを提供させていただいてますね。
そのデジタル化していく中で導入率っていうのは格段に増えている感じですか？
我々のその、まあ、お客様実際のサービスの、導入の件数みたいなところは、トータル延べ件数でも1万件を超えておりましてですね、この 2,3 年のところのどんどんとやっぱり増えてきてるなというふうな状況にありますね。
起業はしたいって思いがあったということですが、ご家族の中でもいろいろあって、その中での起業だったということなんですが、トキさんのご夫婦 のお互いのキャリアを全力で応援しようってきっと決めていらっしゃったっていうお話を以前拝見したことがあるんですけど、その奥様が名古屋で、バリバリに働いてるから、トキさん一回名古屋に引っ越すとか、なんかその辺のやり取りって今皆さん、特に都会に住んでるようなご夫婦ってなんかお互い譲れないものがあるからみんなテーマだと思うんですけど、すごく難しい話題ではありますよね。
おっしゃる通りですね。お互いの仕事をこう尊重しましょうとか、それをこう、まあ、結婚した後も続けていきましょうというところを、この初めのタイミングから価値観をこうすり合わせていくということができてたっていうのは大きかったというふうに思います。ただ一方で、確かに私がこう、私自身が仕事を辞めるとかですね、引っ越しするとかっていうことを、私の親とかですね、友達にいた時に、お前が辞めるのかみたいなそれは本当に10年以上前ですけども、やっぱりこうそういうこうなんとなくのそういったこう、まあ、なんか男性がみたいなところはやっぱりまあ当時もう鮮明に覚えてますけども、やっぱり私のこう男のプライドみたいなものが多少やっぱりモヤモヤしたところあったのは事実だったんですよね。ただやっぱりそこで一回でも捨てたと、やっぱりこのまあイコールパートナーであると、まあ、そういう形でこのまあ一旦そういった男のプライドみたいなのを捨てていろんな生活をした時に、やっぱ結構世界が別のものに見えたというか、本当に自分にとって大事なものって何ですかと、そういったこう社会的なこう体裁うぬんじゃなくて、家族ですよねとか子供ですよね、妻ですよねみたいな、そこら辺の部分は捨てたからこそ気づけた、なんか自分が本当に大事にしたいもの何かなみたいなところは、本当に人生のこう本当にこう分岐だったなと思ってますね。
逆にその決断がなかったり、今そういった家族向けのサービスを起業しようっていうところに至らなかったかもしれないですね。
絶対やってないと思うんですね、実際。
なんかいろんな経営者さんとかリーダーの方々とお話ししても、やっぱりここまでこう家族のバランスの話も込みで起業の話をなさってる方って珍しくて、もちろん今サービスが家族寄りのことっていうのもあるとは思うんですが、すごくハートフルで熱いトキさんのお人柄がそのあたりに詰まったエピソードだなと思いました。
ありがとうございます、
はい、ちょっとそのビジネスの話に戻るんですけれども、はい、トキさんが今保育園向けのサービスをさまざま広げていらっしゃって、その保育現場に今必要なテクノロジーってちょっとまあたくさんあると思うんですけど、どんなものが今って必要とされてるんですか。
例えばですけれども、その去年から子どもたちが安全安心という観点でバスに置き去りがとか、そういった安全安心とかという形のことを考えたときに、おそらくそういったいわゆるアプリというかソフトウェアでできることも結構やってきた部分がある中で、これから例えば子どもたちが、GPS のセンサーとかをこう腕時計つけてますとかですね、それでなんかずっとこうバイタルデータを取ってますとかいうような、もう一方 IoT、 それをこう絡めたような形の部分が新しい価値を生み出して、今まで我々がソフトウェアだけでやってきたところだけではない形で、よりこの根本的な問題解決をしていくみたいなことだったりっていうのはあるだろうなと思いますし、最近話題の例えばこうチャット GPT と言われる音声を使ってとか、それをこうテキストにしていくとか、こういうのも多分これから保育士のこういわゆるこう秘書役みたいな観点で、アプリにパラパラといったらもう大体こう書類作っときましたみたいな、そういう音声入力とか、それをこうテキスト化していく、こういうのも多分これから面白いだろうなとかいう形で、いろんなテーマで割と我々も研究開発をやってましてですね、そこはそういうようなテーマで進めていってるというような形ではありますね。
確かにそのバイタルを取るみたいなことって、その例えば導入のコストが低かったりしたら、きっとどの保育園もやっぱり安全の意味でも使いたいですもんね。
そうですね。そこはやはりおっしゃる通り、こういったの規模が出てきてこないと、やっぱりコストが落ちてこないものですから、我々この誤水センサー、子どもたちの態度センサーのところは保育園向けで使うというのも世界で初めてやって、初めはもう本当にコストが高かったんですけども、はい、今何十万個という生産をしていくとコストが本当にどんどん落ちていくんですね、ですからそこは誰かがやっぱリスクを取ってものを作って広まってきたら、こうコストが落ちてきて利益が出るみたいな、そういうようなことだったりを、やはりこう我々こう業界のこの一つのこの土台を作る会社としては、これからよりですね、そういった IoT を絡めたようなところも順次また新しいサービスをこう出していきたいかなと思ってますね。
いやでも本当に今後そのさっきおっしゃってた少子化という問題もありつつも、質がいい保育園に人が集中して、そういった特徴がない保育園には児童が集中しないで逆に淘汰されるっていう時代が来そうだなって思ってるんですが、トキさんの頭の中にある少し先のこう未来の保育園の風景、ぜひ教えていただいてもいいですか。
実際ですね、確かにこの今エリアによってはですね、こう定員割れをし始めてる園とかもですね、出始めていますし、保護者の方がこう入りたい園をこう第一希望から第5希望ぐらい、第5希望ぐらいまで書いてみたいな形で言うと、実態としてやはりこれこう地域一番園みたいな言い方をしますけども、あの園素敵よっていうような、田舎とかに行くと結構そういうのが明確なんですけど、都内とかだと割とそういうこう回覧板とかあるわけじゃない、ママコミュニティがそのエリアで明確にあるわけじゃなかったりするので、そういうのがあまり見えづらかったりもしますけども、やっぱり人気園って今でもあったりはするんですよね。
なるほど。
多分その人気園とこうある意味では不人気園の差っていうのがこれからどんどん開いていくだろうなというふうに思います。でそこにおける最大のそのポイントは、もちろんその保護者の方がある意味はこの園素敵ねって形になっていくっていうのが最終的に大事なことなんですが、その保護者が素敵ねっていうふうな形の場合って、やっぱりその現場で働く保育士が素敵ですねってやっぱりなるわけなんですよね、その意味でやっぱり優秀な保育士に選ばれる園っていうところが本当にやっぱり勝っていくってことだと思っていて、で優秀な保育士がいるってことはどういうことかというと、優秀な園長先生がいるってことなんですね、そういう園長先生たちが確かに働き方を、例えば ICT を使ってここはこう業務負担を下げていこうみたいなことだったり、そこで生み出された時間と心のゆとりをもっと子どもたちと向き合うように現場を仕向けてあげて、そこで例えば子どもの体験支援をしていこうとか、子どもたちの好奇心をもっと応援しようとか、そういうふうな形になっていくと、保育の質の向上、教育の質の向上が生まれていって、そうすると例えばこの0歳児のところからリトミックでいろいろやってて、子どもたちがどんどん元気で食育ができて健康な子どもができてとか、そういうふうなことをやっぱりこう園が園長を軸としてこう経営のマネジメントとしてできるような形になってくると、最終的にやっぱその園がその地域社会からこう選ばれ続けていくっていうふうな循環がよりこう加速できるんだろうなというふうに思っていますね。
ということは、ユニファとしてはその経営者であるその園のトップの方のその教育といいますか、その伴走していくっていうところもやっぱフォーカスしていくんですか。
はい、実際我々はですね、その園長向けの例えば研修サービスとかですね、そういうことも実際やってまして、例えば園長先生にそういった憧れのですね、本当に選ばれてる園の園長先生をつなげて、そこでこのどういうふうな園のマネジメントや経営をしているかをこういろんな形でこうレクチャーをしていただいたりだとか、 最終的にはそういった園長先生がか3年後にこのどんな保育園作りたいですかと、保育の理念みたいな話で元気で強くて明るい子、これは分かるけどもっと具体でどんな子どもたちを最終的に社会に送り出したいんですかみたいなことから始めて、これセルフデザインコースとか言ったりするんですけども、園長自身がやっぱりどんな園を作りたいかをちゃんと見つめ直していただいて、それに基づいてじゃあ保育の内容とか業務の在り方とか、その次に ICT の在り方とか、そういうふうな順番でですね、しっかりとこの、まあ、あの園にこう伴走していった結果としてですね、 2,3 年ぐらいかけてこう、まあ、園のこう変革をしていくみたいな、まあ、そんなことをやらさせていただいているという形ですね。
はあ、そうなんですね。保育園のそうですよね、経営者であって教育者であって、一方でこう先生たちをまとめるマネージャーであって、はいはい、で保護者たちとも向き合わなきゃいけないっていう意味では、やっぱり本当にあの保育園とかその学校のあの、うん、校長というか経営者ってなんかいろんなスキル求められますね、今思うと。
本当におっしゃる通りでして、うん、特に園長先生は大変でして、子どもたちが100名ぐらいいて、職員の方が 2,30 名いて、ただ実際その例えば園児のその募集もあれば採用もあれば、さっきのそのタブレットが30台あるから IT インフラのこともあれば、それから補助金の給付とか自治体業務もあってみたいな、通常の会社だとこう IT だと情報システムの部署があったりだとか、人事部があったりとか、マーケティングの部署があったり経理があったりすると思うんです。大体一人で全部やってますね。でそこの部分をですね、もうちょっとやっぱりこの支援してあげれるような人がいないと、園の経営がやっぱ非効率になっちゃうというか、園長してものすごく頑張ってるけども、やっぱりどうしてもいろいろボールが落ちちゃったりしてしまいますと、はい、そこの部分に我々伴走してあげながら、うん、選ばれる園作りを一緒にこう作っていくってことができていくっていうのが、最終的にこの業界のですね、付加価値を上げていくっていう観点のところで、うん、割と一番のポイントになるだろうなと思ってますね。
本当ですね、子どもの命を預かってるっていう意味では、うん、やっぱりそのミスを一回でもしちゃいけないっていうところもありますしね、いい保育園としての見方、一方で保育者への見方でもあるということで、うんうん、
おっしゃるとですね、
はい、なるほど。今後ユニファ の、 あの、はい、引き続きサービスとかどういう方向を向いて走っていかれるのかっていうところ、非常に個人的に楽しみに応援しております。またぜひお話聞かせてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちエンジニアリング部門では、創業時から続く機械設計業務のほか、自動運転システムの開発や業務システム開発、 IT インフラの構築など幅広い領域でお客様企業との信頼関係を結んでおります。これからも100年企業を目指し、技術研鑽に励みます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など、DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピックス、今日はユニファ株式会社代表取締役 CEO 時康之さんをお迎えいたしました。本当に毎日保育園の先生方もよくやってくださって、もう疲れてるだろうにと思いながらお迎えに行くんですけれども、その先生方の業務が少しでも楽になるように、ユニファのサービスが今後もどんどん躍進していくことを心から願ってというような締めくくりになりました。教育問題解決しなきゃいけないことたくさんありそうです。それではまた来週お会いしましょう。デジタルホルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピックス。This program was brought to you by Digital Forum.